恵み深い天のお父様、心を静めて一人一人この礼拝堂に進み出て、賛美を捧げ、祈りを捧げ、聖書を読み、あなたの御前におります。私たちをいつも見放さず、見捨てず、見つめておられるあなたを覚え、今日心から礼拝できる大きな祝福を感謝します。ここに来られたお一人一人の疲れを癒してくださって、健康を強めてくださり、また心をお強めください。ここからまたそれぞれの生活の場に使わされて、困難に負けないで乗り越えて、道を見つけて、そしてそれぞれの一歩を踏み出すことができるように、大いに豊かに祝福してくださるようお願いします。先ほど祈られたように、少し長い休みを取っている福牧師ご一家に神様からの豊かなねぎらいがありますように。また体調の優れない方々、出産を控えている方々を慈しんでください。森兄弟のお姉様にあなたが御手を触れてください。ここにおられるお一人一人の心の深いところにある叫びや祈りやうめきを、あなたが受け止めて引き上げて、荒野に道を作られる神様が、荒れ地に川を設けられる神様が、大いなる恵みと祝福に変えてくださるあなたの御業を目の当たりにする新しい一週間としてください。これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本当に暑い日が続いていますが、皆さんの夏はいかがでしょうか。我が家の最後の孫が今日終わりましたらすぐ立ち去る前に念のため聞きました。ここに滞在してどうだったかと大人の言葉では聞きませんでしたが、私が聞きたい一言がここで聞けました。帰りたくないって、ここにずっといたいって、ああ録音しとけばよかった、録画しておけばよかったって、すぐ家内を呼んできて、そしてこんな一言言ってくれたよって、これでもう十分報われすぎるぐらい報われたと思ったんでした。皆さんはどんな夏であったでしょうか。そうだ、ちょっと途中ですが、今日、中通りに避難している鈴木豊さん、が大熊町で元パーマ屋さんや本屋さんをやっていましたが、避難先から来てくださいました。鈴木豊子さん、拍手したいと思います。はい、どうぞごゆっくりおかけくださって。はい、そして先週は多分先週の NHK の朝のドラマで歩夢くんという名前の男の子、花子と庵の一人息子が5歳で亡くなるはずだけど本によればとお話ししたら、まあ、本当は病院で亡くなったんですが家で亡くなるという想定で亡くなりました。あ、聖書の言葉出てくればよかったなって、一粒種の男の子を亡くした時にドラマでは案外早く回復したようでしたが、もうしばらく立ち上がることができない主人公の村岡花子さんでした。そして信仰は長い間持っているはずなんですが、もう簡単に召されたのは神様が召してくださったから神様の御心だとか経験に言ってほしくないと思ったのも無理からぬことだと思います。そしてその時先週私たちが学んだ神様の愛は、実に一人しかいない神の一人子イエス・キリストをクリスマスの日にこの世界に与え、十字架で命を捨てる道を神様が並々ならぬ覚悟で決定されたという歴史の事実、この聖書の言葉を村岡花子さんは我が子を亡くして初めてその意味を深く見つめ悟るのでありました。まあ、それは NHK だからそこまでは描きませんでしたが、皆さんこの地上の旅路では出会いがあれば 別れがあります。だから神様が必要です。いいえ、元から神様が必要な地上の旅路、道のりでありました。今日はルツ記に戻りますが、ルツ物語は外国に移民して信じられない不幸に出会った家族の物語から入りました。旦那さんが死に、長男が死に、次男が死に、長男の裏若き嫁が残り、次男の裏若き未亡人は故郷に戻り、ですから二人の女性で二人とも未亡人でした。お母さんはナオミさん、長男のお嫁さんは主人公のルツさん、しょんぼりしながらふるさとのベツレヘムに帰ってきたのでした。で、今日のテーマはしかし思わぬところに水が出たんです。思わぬところに突然忽然と道が現れたんです。ですから出会いを彩る後ろ姿、ちょっと妙な題をつけました。皆さん、今日出てくる男性、まあ舞台にはこれは役者がいなければいけません。初めて登場するボアズ、あんまり若くはないんです。今日の箇所には出てこないんです。しかし若くないからあんまり感情に左右されないんです。理性が働きます。非常に強い意志の力でルツを奥さんにやがてして、そこから生まれる子供の子孫の子孫のずっと子孫から世界に冠たるダビデ王という建国の父が生まれ、さらにずっとその子孫から全世界で誕生日をお祝いしているイエス・キリストがお生まれになるという、その肝心要の男性が今日の箇所で登場するのでありました。しかしそれは単に出会ったから結婚して、ああ祝福されたねという単純な物語ではありません。それを彩る後ろ姿がありました。ここに人生のグッとくる場面場面があります。さあ今日も3つに分けてお話ししたいと思いますが、じゃあまずボアズについて一節、まあ、モニターに移りますし、ご自分の聖書でもいいですが、ご一緒に一節を読みましょう。はい。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に有力者がいた。その人の名はボアズであった。皆さん、この人は2つ大事なポイントがあります。有力者です。皆さんの中にも町の名士がいるか分かりませんが、あの人名士ですよって、発言力があるんです。力があるんです。多分この人は相当の金持ちでした。のみならず、もう亡くなった外国に移民して飢饉だから、食べるものがないから、移民した先で旦那さんは亡くなったんですが、旦那さんのその親戚であった人でありました。ここに匂いがします。何かが起こる。これは神様のキャスティングじゃないか、神様の廃材じゃないか、なんか一縷の望み、巧妙が見る人が見たら見えるようだって。しかしそれは棚からぼた餅式の神様の恵みや祝福ではありません。神様は私たちを促すんです。それがチャンスになるために、神様はさまざまなチャンスを置いてるんですが、それを手にするために、ものにするために、あなたの一歩を必要としている。あなたのできないことは要求しない。あなたができること、できないことに目を留めて、あれもできない、これが閉ざされている、ああ私は不幸だって言ったら終わりです。そんなために人生はないんです。あなたに開かれている扉は何ですか。あなたに今できることは何です。できないことは要求しない。なんでできることをしないんですか。そうだ、できる一歩から始めようか。そうです。その一歩が新たな光明を手にする、その第一歩なんです。さあですから2節、ご一緒に2節を読みましょう。ルツの行動が出てきます。はい。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。皆さん、ルツは旦那さんを亡くした外国人、外国人ってモアブの地から来たからモアブ人、日本に住んでる人は日本人と多くの人は言いますが、皆さん、外国から来たモアブの女にとって初めての土地、ここはユダヤ人の土地でした。ベツレヘムの田舎でした。そういう人がいろんな風習もわからないでできる仕事って限られています。おそらく皆さんがいきなり外国に移民したら、いきなりサラリーマンになるのはよほど言語ができないと、よほど文化を 理解してないと、昔アメリカに渡った人は、日本人は手が器用だから庭師になったり、まあそういう仕事が主だったんじゃないですか、ね、ルツはそんな仕事しかないとか言わないで、落ち穂拾いをやらせてくださいってお姑さんに海外宿も許可を求めお願いしたんでした。皆さん、ここで日本人はセブンイレブンでバイトをするとか、まあいろんなことはピンときますが、落ち穂拾いってミレーの晩鐘という映画は皆さんよく知っていますけれども、あんまりピンとこないんです。皆さん、ここに神様の温かな、ほの温かなぬくもりがあります。私はうがった見方をしたら、ルツのために神様は落ち穂拾いの制度を定めていたんじゃないかなんて、あの大海はこの子を喜ばせるためって、それはあまりにうがった解釈だって言うかもしれませんが、聖書が昔から定めていた落ち穂拾いのこの制度は、ルツのために、この舞台のためにあったんじゃないかなんて思ってしまうほどです。じゃあ今日の引用箇所の一丸を皆さんで前に出しますから読んでみましょう。聖書に落ち穂拾いの箇所2つだけ選びました。まずレビ記の23章22節読みましょう。はい。あなたの土地の収穫を刈り入れるとき、あなたは刈るときに畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。在留異国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。農作業をするとき、収穫をするとき、これ日本人と違う。日本人なら隅から隅まできれいに舐めるように完璧にやるのが日本人です。しかし聖書は広い心であえて落ち穂を残すんだって、誰のためって、全部自分のものにするなって。私たちが与えられたもので食事をして生活するときに、神様にまず十分の一をお捧げしましょうって、すごくいい制度です。1から100まで全部自分のものとして懐に入れていいことないって、全部我のため我もののためってして祝福されないって。他の人、大変な人のこともあなただっていつ転落してそうなるか分かんないんだから、当時は社会福祉みたいな制度がない時代に、そういう人もここにいる、この国の人じゃない人も生活してるでしょって。在留異国人のためにも貧しい人のためにも関係ない。私は貧しくないから、私はこの国民だからと言わないで、お互いに神様は憐れみの神様だから、恵み深い広い心の寛容な神様だから、その心を心として農作業にも具体的にそれを生かすんですよって。皆さん、果物が出た時に一人で食べたいからってペロッと食べたら、他の家族が文句言うじゃないですか。大体うちではこの夏、桃が出たらこれを割り算して一人何個かって計算してから、何個いないで食べなさいって決まりを決めたんですが、皆さん、聖書の時代は他の人にあえて生きていけるように残しておくんです。愛を実践するんですよ。もう一箇所見ましょう。さあ、二丸を出しますと、新命記24章19節読みましょう。はい。あなたが畑で穀物の刈り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留異国人や身のしごやもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。神様の祝福というのは、自分の努力したもの、自分で全部かき集めたものは祝福じゃないんです。そう、やっただけのものを得た足し算の世界です。しかし、あえて自分のものを他の人のために、あの収穫残してきたったら必ず取りに行きます。しかし神様は取りに行くなと言うんです。それは、ね、やもめとか外国人とか貧しい人のために、分けてこそ人の道だって、分けてこそ神様の目に留まり、天に宝を積み、そういうあなたをもっと祝福する。あなたは全部自分のものとしないから、そういうあなたにもっと大事なものを委ねる。そしたらあなたは世のため、人のため、神様の喜ぶために使う人だからって、いちいち全部見てるよ、チェックしてるよって。だから皆さん、外国なんか行ってルツはどうやるのって、仕事なんかないんじゃないの、呼吸もできないんじゃないの、違いました。神様がちゃんとルツの生きる道を備えてくださっていたんです。けれど、人によってはなんだそんな仕事したくない、惨めったらしい、なんだか物乞いみたいだって、すいません地主さん、ただでもらってていいですかって、 いや私はそんなに自分を貶めたくないってそう言わないで、どんなことでもします、できることをします。額に汗をして働きなさいとは聖書の言葉です。働かないで食べてはならないって有名なのは聖書の言葉です。最近は女性も畳屋さんになったり、これは男性の仕事、力仕事とか枠を超えて、あるいは林業の仕事、あんな木をバタンと倒す女性も資格を取ってチャレンジしてるって。だから前から言われてました、仕事を選ばなければどんな仕事かでもあなたにありますよ。どんな仕事でも心を込めてそれをやるならば、それはそれなりに光って味があって本当に祝福されるんですよ。それを字で言ったようなのがルツでありました。ルツは何でもさせてくださいって。さあ今日の箇所に戻って、じゃあ3節もお読みしてみましょう。はい。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。皆さん、親戚の亡くなったエリメレクって外国で死んでしまったあの親戚の未亡人たちのあの家族に何とかしたいなと思っていた人と出会わなければしょうがないです。出会うためにルツは、私は手に職はないけども落ち穂拾いならできるでしょうって、行かせてください、大地主の、それが親戚のボアズさんのところでの出会いのきっかけになったんです。コードはつながらなければ電流は走らないです。だから今日第一番目に、そうだなって私が思うことは、初めの一歩が肝心だ。昨日この教会に栃木県のある方が訪ねて来られたそうで、私はちょっと来れなかったので電話でじゃあお話しましょうとお話しただけでしたが、私が栃木県でお話した時、お話を聞いてくださったそうで、別に伝道の話じゃないはずです、震災の話だったと思います、それがきっかけで洗礼を受けましたという方だったそうで、ああ本当それは良かったなと思いました。いいですよ、最初の一歩が大事です。ちょっと背中を押して、ああ震災の話を聞いて明日はないかもしれないと思って、今日大事なことは決定しようと思って、どういう方かは分からないけども、そうだ私神様の前に一歩進もうと思ったならば、ああ栃木県に行ってお話ししてよかったかなって。さあ今日の引用箇所の20もご一緒に、伝道者の書の11章を何度かお読みしました。私の好きな箇所です。伝道者11章1節、なかなか頑畜があります。お読みしましょう。はい。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。いいですね、ずっと後にあなたの一歩が実になって、ね、30倍60倍100倍の実になるかもしれないです。なんだこの投げたってすぐ結果が出ないならば取ろうだって言う人はそれで終わりです。しかしあなたの手の中にないものは要求しない。パンがあるならそれで人助けもいい、これで人商売もいい、今できることをやりましょうかって。いつも神様を促すんです、私たちに。後悔してもしょうがない、嘆いてもしょうがない、誰彼のせいにしてもしょうがない、それ全部後ろ向きだって、全部バックスライドだって、前に向かって進め、つまりそこからの一歩を神様は私たちにいつも促しています。詳しくは説明しませんが、建国の父であるダビデを私は本当にすごい王様だなと思うのは、例えば自分の家来のヨアブという人が敵方の家来のアブネルという将軍を暗殺した時です。国中に緊張が走ったんです。それはダビデ王様は腹黒いって、自分の家来を後ろから操って自分の手を血で汚さないで敵方の将軍を騙して殺したって、こんな人が国のリーダーになったら何するか分かんないって。その時ダビデ王は本当に苦境に立たされたんです。しかしその時のダビデは、ああしょうがない、しまった、最悪だ、うちの家来はなんていう家来だって言ったってしょうがないです。人生フィルムは巻き戻せないんです。私がダビデは、ここがダビデだなと思うのは、そこからできることを考えてすぐやったんです。ダビデは何をやったかというと、まず日本で言ったら喪服に着替えて荒布をまとったんです。それから泣いたんです。それから敵方の将軍のため悲しみの歌まで作って、聖書に記録として残って、その時の歌が、さらには国を挙げてお葬式をしたんです。国葬したんです。大々的に。つまりダビデにできる全てをやったんです。ここからのメッセージは、どうしてベストを尽くさないかって、 開かない扉を見ていつまで嘆いているのかって、なぜあなたのベストを尽くさないのかって、皆さん、私たちにできないことは山ほどあります。できることはわずかです。しかしできるわずかなことの中に光明があるんです。神様はそれならできるでしょうって、それならあなたの一歩でしょうって、いいですよ、ちょっと勇気を振るって清水の舞台から飛び降りて、ここでチャレンジしてみたら、必ず神様は前向きな人を祝福してくださいます。道が開かれます。ダビデはどうなったかというと、全国民は、ね、愚かな愚民ではないからじっと見たんです。ダビデを、ダビデの誠実さを発見しました。ダビデは真実な人だと思いました。そして支持率で言ったら支持率が大逆転したんです。ダビデは腹黒いって恐ろしいって、何考えてるかわからないって、策略の、リーダーだって、それが全部一変しました。ダビデは素晴らしい。ダビデは極めて誠実な人だ。信頼に足る人だ。敵方の将軍を殺したのはダビデではない。ダビデの家来が勝手にやったことだって、雲霧が晴れたばっかりじゃなくて、マイナスが全部プラスに大逆転したんです。私たちは今週、困難に出会ったらピンチがチャンスとはそういう意味です。ピンチに出会ったらそこでうずくまるんではなくて、これをプラスにするにはどうしたらいいだろうか、今自分ができないことは数えないで、できることは何だろうか。皆さん、今週必ず皆さんに道があります。外国に行ってモアブ人の女めって本当に自分は後ろ指さされて呼吸すらできないんじゃないかと思ったら、そうではなかった。神様が落ち穂拾いの仕事をちゃんと用意してくださって、そんな惨めったらしいことをしたくないとさえ言わなければ、私にできることは何だって喜んでやりますとさえ言えば、人々は注目しますよ。いくら外国人だって、あの人違うわって、こんなしょうもない仕事もあんなに真面目に誠実にやって、ちょっとうちの国民にない素敵な国民性があるかもって、ピンチをチャンスに変えられるんです。さあ皆さん、じゃあ私たちができる一歩を今週やったとすると、神様はどのように働いてくださいますか。いや、働きますよ。こちらの姑息な考えをはるかに天高く突き抜けて、そして東京タワーに上がったらもう10キロ先20キロ先も見えるようにですよ。神様がルッツに素晴らしいチャンスをくださった、それがちょうどという言葉の中に秘められていますか。さあ、じゃあ今日の箇所に戻ってもう一回3節を読みましょう。もう一度3節から、はい。ルッツは出かけて行って、落ち穂を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。皆さん、落ち穂拾いってあの農家でもこの農家でも北でも南でも左でもいっぱいやるとこあるのに、なんでそれが遠縁の親戚のボアズの畑だったんですかって、聖書は一言で計らずもって、いや、神様がお計りくださったんですかって、これは偶然じゃないって。しかし皆さん、たくさん の人たちが落ち穂拾いってる広域の大地主の畑の中で、なんでルツとボアズが出会ったんですかって私は聞きたいです。4節に進んで4節を読みましょう。はい。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、カルモノたちに言った。主があなたと共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。どうもこれは行くと挨拶言葉のようにピンポン返すようにやっていたようですね。主があなたと共にいるようにと、大地主さんが、大地主さんの庇護の中で落ち穂拾いをしたり作業をしている人が、主があなたを地主様を祝福されますように。ところがたくさんいる人の中でルツに目が止まったというか、なんで目を止めたのってボアズに聞きたい。ボアズはわからない、もしかしたら神様があそこに私の、ね、集中をさせたのかもって。さあ、それが五節です。五節ご一緒に読みましょう。はい。ボアズは狩る者たちの世話をしている者に、これは誰の娘か。だから先ほどの四節にあるように、ちょうどその時ですよ。そして目が行ったんですよ。そしてこの女性は誰かってボアズが聞いたんですよ。そこからいきなり花が咲き始め、やがてこれが恋愛に発展し、結婚をし、信じられない貧乏のどん底、旦那さんを亡くした不幸のどん底から大逆転の走りとなったわけです。ですから、ちょうどっていう言葉を見ると、じゃあ引用箇所の 今度は40になりましたか。40を第一ペテロ5章の6節に、やっぱりちょうどなんだなって、本当にこうなんだなって、ご一緒に5章6節読みましょう。はい。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださる。これを信じましょう。皆さん、ちょうど良い時があるんだって、ちょうど良い時が来るんだって、今門が開かないからって言ってもう投げたって、もうやめたって言う必要がない。へり下るしかない。皆さん、嵐が来た時は耐えるしかないですよ。試練の時は忍耐するしかないですよ。以前紹介しました渡辺和子さんの言葉で、ならぬ堪忍、するが堪忍って、もう堪忍袋の尾が切れた、堪忍ならぬって、ね、皆さん、それを堪忍して、それを忍耐してこそお褒めに預かる。普通の人が忍耐することを忍耐しても何の誉れでもない。ここまで忍ぶんですかってやってこそ人の目に留まるんです。普通じゃないって。皆さん、神様は仏にわざわざ外国までついてくる必要もないのに、もう旦那さんは死んだのに、自分の国で再婚すればよかったのに、貧乏くじわざわざ引いて、そして何の希望もない道を自ら選択してきて、じーっと神の御手の中にへり下って、そうしたら皆さん、神様の目は節穴じゃないですよ。この人大したもんだって、ちょうど良い時に引き上げてくださった。自分で這い上がるんじゃないです。自分でジタバタするんじゃないです。自分でライバルを蹴落とすんじゃないです。自分で憎々しく誰かを思って我が身の不幸を嘆くんじゃないです。完全に突き抜けるんです。そしたら神様の時がやってきて、あ、本当にちょうど良い時だ、計らずもだと思ったけど、神様のお計りごとの中で神様がちょうどよく出会わせてくださったんだなって。昨日は、福牧師の先生が休暇なので、合唱団の人が来て最初に15分ぐらいこの教会の説明をし、そしてあの絵本をちょっと流して、あの好むさんのお母さんが描いてくれた絵だって紹介しました。ほんで練習が始まりました。いや、結構厳しいんだな合唱団でと思って、6時間びっちりやったじゃないですか。ほんで自分先生は厳しいこと言うんだなと思いました。しかしご父兄の方がたくさんもう最後の時は来ておられて、ああ、やっぱりご父兄っていうのはエールを送ってるんだなって、頑張ってねって自分の子供に背中から、ね、あの皆さん、私たちが頑張って誰もエールを送ってない。私は本当に天涯孤独だ、生まれてもこの瞬間に消えてもいいような、吹けば飛ぶような存在だって信じてはいけないんです、ね、子供には、中学生には親がついていて、そして送り迎えをしてじっと見つめて、我が家でもここ 1,2 週間はそうでした。え、こんな言葉喋った、こんなことやった。子供の方もそうです。ねえ、見てて、見てた、今の見てたって、ちゃんと見ててよ、私の方見ててよって、親を見てるとビデオ撮ったりカメラ撮ったりもう一回撮り直ししたり、見てますよ、ちゃんと見てますよ。私たちの地上の親もその通りです。天の父なる神様はどれほど私たちを見つめてるでしょう。ねえ、今の見てたって、見てたよって、ねえ、今の分かったって、苦しいのにあなたがあそこでそういう一言を言ったの、ちゃんと聞いてたよって、あなたはしんどいのにそれでも前進しようとしたこと、私はぐっと思いながらちゃんと見つめていたよって、だから来るんです。人生でめくるめくやってくるんです。これは神様の時だって、神様のちょうど良い時がやってきたって。だから私たちは先が見えなくても天の神様の眼差し、見つめられている、私は知られている、愛されているということを大きな壁紙にして堂々と一歩前に進んで全然問題ない。それが素晴らしい、それが人の道です。じゃあ皆さん、最後のポイントは何でしょう。しかし皆さん、人生は甘くがないので覚悟だけは必要です。覚悟して、私は神と、神様はあなたをここに置いた、あなたはこの場所で生きるんだと言われた場所で、私は徹底して使いますって、物事がうまくいったらホイホイやって、ちょっとこけたら穴あげたってしませんと、私は腹をくくってここで生きてみましょうって。さあ、じゃあ、もう一度今日の箇所に戻って、それでは、もう一度五節から戻って、じゃあ五節もう一度お読みしましょう。はい。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。娘か、これわからないです。本当にこの娘が目に留まったのか、もしかしたら あの人じゃないかと思って聞いたのか、聖書は解説していませんが、知ってたんですよ。自分の遠縁の親戚が流れ流れて大変な不幸で、一家4人で移民したら4人のうちの男性3人が死んでしまって、そうしてお母さんが一人でしょぼくれて帰ってきて、私を幸せな子供みたい呼ばないでって、もう苦しみと呼んでみたいに帰ってきたって。ところが外国人の嫁が、まだ裏若き娘さんみたいな嫁もついてきたそうだって知ってたんですよ。後で読みます。じゃあ6節ご一緒に6節読みましょう。はい、狩る者たちの世話をしている若者は答えていった。あれはナオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。なんだかやたら耳につく、目につく、モアブモアブって前に説明しました。この国の人にとってモアブはちょっと嫌う国だったんです。ちょっと変な宗教があって、自分の子供を生きたまま火の中に、生きたまま息子をくべちゃうんですから、もうどれほどおぞましいったって、これほどおぞましいことはないって。だからあの民族に触れるな、触るな、集会に出席させるなって、それほど厳しい時代だったけれども、じゃあモアブ人に生まれたら一巻の終わりか、生まれが全てかって、聖書は地位や身分主義かって、違うんです。モアブ人でも女性でも男性でも旦那さんが亡くなった人でも、誰でも差別なく区別なく祝福される。もしも本当に腹をくくって、私は神様の道を歩みますって、私は人々に使えるために与えられた今日一日の力でありエネルギーであり命であると告白するならば、さあ7節ご一緒に7節最後の歌詞を読みましょう。はい、彼女はどうぞ狩る人たちの後について束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いて、ここから今日の題をつけました、ね、出会いを彩る後ろ姿です。皆さん、第三者の証言っては客観的ですよ。自分で宣伝喧伝してるんじゃないんです。この娘は誰かって聞いたら、そこのボアズの地主さんの若い者は、あのね、この人はボアブ人、モアブ人だけれども、モアブ人なら祝福されないんじゃなくて、この人は本当すごいって、旦那様は今来たばっかりで分かんないだろうけど、この人ずっと観察してると他の人と全然違うって、他の落ち穂拾いの人と全然違うって、彼女はどうか私に落ち穂を集めさせてくださいますかと言って、朝から今まで休みもせず、ということは普通なら適当にやるもんだって、適当にやるもんだ、どうせこんな仕事やったってたかが知れてるって、鼻からそういうのに、この人は違うって、ずーっと休みもせず、もう大したもんだって、本当に頭が下がるって。もっと色をつけて言えば、ね、どのユダヤ人、聖書に出てくる女性も今時これほどの人はいないと思いますよ。旦那様って本当に見たことのない落ち穂拾いの仕方ですって。だから今日の引用箇所の最後から2つ目のルツ記の2章11節を出していただくと、後にはこんな証言まで生まれてきたんです。2章11節読みましょう。はい、ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってから、あなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた父を離れてこれまで知らなかった、私はすっかり話を聞いています。つまり薄っぺらくボアズも感動したんじゃないんです。聞いてます、全部って。あなた何にもこの国のこと知らないで来る必要も義理もなかったのに、あなたは実家に帰ればよかったのに、なのになのに、私は聖書の神を信じるとか言って、そしてこの国に来たらモアブ人は軽蔑されてるから、もう再婚もできない、一生ご家さんで人生棒に振るのかって、だけどお姑さんにお仕えしたいって言って、もはや血縁関係もない、あのお父さんも亡くなったのに、そのお姑さんのナオミさんを案じて、そしていろいろ世話をして、ずっとやってきてること知ってますよ私はって、全部聞いてますよって、大したもんだって、きっとあなたは祝福されるって、必ず絶対祝福されるって、神様はそういう生き方をしている人を放っておかないんだと、まあ今日は読みませんが言わんばかりのセリフに見えるんです。皆さん、私たちも、ああこれはしんどいな、一番が今が一番しんどい上り坂だなと思った時に、今こそ神様が私たちを見てるんだって、 じゃあ私たちはそういう時に何を頼りにその道を全うできますか。イエス・キリストです。やがてイエス・キリストの祖先になったルツは祖先にふさわしかった。だってイエス様も同じでした。いや、ルツがイエス様と似てたんです。じゃあ最後の引用箇所は60のとこですが、新約聖書はイエス様はこういう方でしたと解説していました。はい、キリストは神の見姿を方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、はい、自分を卑しくし死にまで従われたのですと続くんですが、新約聖書はイエス・キリスト様っていう方は天高く悠々自適にしておられる方ではなくて、私たちが苦しんでうずくまって自らの罪のために自らを責めている、あるいは他の人と争ったりしているのを見ても見てられないって、おい頑張れよって、自分で自分を変えなさいねとか言わないで、もう見てられないって飛び込んできて、そうして天の神の見姿であるのを全部金繰り捨て、ご自分を無にして、もうプライドも何もない、全部捨てて十字架でもう使えに使えて、最後は命まで捨てる、その道を全うされた。もう波の覚悟ではないです、波の道ではない。でその爪の垢に煎じるかのように私たちはみんな集められたんです。イエス・キリストのはるか前の祖先だったルツはそのキリストの姿を見てませんでしたが、まるでキリストを見たかのように、キリストに続けかのように、キリストに習えかのようにして、その時代で置かれた場所で使えられた。それを神様が放っておかれるはずもなかったんです。しばらく前でしたけれども、中島さんと言いましたか、なんか25メーターしか泳げない人だったそうです。下田でしたか、40キロ流されて、そして生きて生還したって、2つのことが随分注目されました。うつ伏せになるんじゃなくて、服を脱がないで靴を履いたまま浮力を利用して顎を上げて上向きに浮くこと、これを上手にやって40キロ、こうして生還したんです。しかしそれだけでは助からなかったと言われているんです。波じゃない強い石をその時持ったそうです。しんしんと暗闇になる大海原でどれほど心細かったでしょう。その時に彼は普通ではない強い意志を持ったというんです。自分は絶対負けない、絶対くじけない、必ず助かると、普通ではない強い意志だったようです。皆さん、ルツの中にも同じように強固な意志の力を感じます。私たちは感情の動物だから、痛い、悲しい、悔しい、泣きたい。しかし神様は私たちに意志の力をお与えくださいました。ルツも軽い気持ちでこの国に来たんじゃない。だから落ち穂拾いを私は精魂込めて心を込めてやる。その後ろ姿を、彩られた後ろ姿に、ね、心惹かれたボアズはもっと深い物語を聞いて、あなたの人生の決断はもともと普通じゃないって、あなたのような女性に出会ったことがないって、おそらくこれからも出会うことがないかもって。昨日は教会貸し出した時に、どの人たちも元通りにしてきれいに掃除をして小宮持ち帰ってもらうことと最初にご案内したんですが、一生懸命掃除をしておられました。まあこれやっぱり先生がおられるからじゃないかなって、ちょっとうがった見方をしてしまったんです。多分こう先生いないと、多分中学生ってあんまり掃除なんか好きじゃないから、適当にやったりやらなかったり、もし男子生徒がいたらチャンバラごっこでも始めたり、ゴミを右から左にただ回してるだけだったりするんじゃないかな。それ先生が結構厳しかったので、ちゃんとやれとかこれやれとかやってるのでやってたんじゃないかなって、あ、キビキビしていて見ていて気持ちがいいもんだなと思いました。皆さん、どうせ落ち穂拾いなんかって、どうせこんな仕事まだ1時間もあるのかって、これが普通だった時代に本当に心を込めて、心ある落ち穂拾いって全然違う落ち穂拾いってあるかなって、それがボアズの目に留まったのも言えなきことではなかったんです。皆さん、今日は3つのことをルツの落ち穂拾いから学びました。私たちもあなたにできることをやりなさいってきっと今週言われます。どっかの場面で、あ、これはできるかもと思ったら、思い切った一歩、勇気で前進してみましょう。そうしたら神様は放っておかないです。ちょうど良い時が来ます。あれがここにつながったかって、これは誰の脚本か、誰の監督か、誰の台本だろうかって、そして私たちは強い意志を持ってこの道を全うするんです。そしたら ルツでも男性女性でもどこの国の人でもいつの時代の人でも関係なく神様はこのように高く掲げて祝福されるのだ。この人の能力努力を超えて圧倒的に祝福されるのだ。これを我が人生のものとして信じたいと思います。それではお祈りをしたいと思いますので、ピアノを弾いていただいて黙祷をお捧げしましょう。そして今日のルツ記の記録の箇所、どこが自分の今の生活にラップするか重なり合うかを思って思い巡らしましょう。いかがでしょうか。初めて足を踏み入れたルツにとって大半のことは許されない閉じられた仕事であり扉でした。しかし何もやることがないかといったらそうではなくて、ルツにできるもしかしたら唯一の職場がありました。ルツは思い切って一歩踏み出し、もしかしたらモアブ人目と揶揄する人もいたかもしれないし、意地悪な言葉も聞いたかもしれないし、しかしルツはめげずに心を込めて今できることを強い意志で全うしました。それを見ていた神様はボアズにルツに着目させ、心惹かれるようにドラマを形作られ、やがて壮大なルツの物語に展開していきます。私たちもささやかな存在ですが、ささやかな一歩ですが、神様の御前で祈り心を持って踏み出すときに、必ず神様のちょうど良い計らずもの時がやってきます。がっかりしないで、諦めないで、後悔しないで、嘆かないで、誰かのせいにしないで、そこからできる一歩をそれぞれ踏み出したいと思います。今日の礼拝ではいかがでしょうか。神様、私は今日今週新たな一歩を踏み出そうとしています。新たな一歩を踏み出したいと思っている事柄があります。神様、恐れもありますが勇気を持って前進してみますから、神様、私の道を祝福してください。私をお強めください。そんな気持ちの方、どうぞ手を挙げてお示しください。はい、どうぞ下ろしてください。神様、その方々の今週の一歩をどうか祝福してください。それからいかがでしょうか。私は誰からも見つめられていない、私は本当に一人ぼっちだと思っていたなら、今日人生の壁紙を全く逆転して変えたいと思います。親が子供を見つめ写真に収めるように、ビデオに記録するように、神様はこんなつまらない私のささやかな一歩をもちゃんと心の中に収めてくださっている。だから私は信じますと、神様の時が来る、神様のちょうど良い時が来ることを信じて、なかなか実らなくても、なかなか花が咲かなくても、諦めないで神様の時を待ちたいと思います。どうか私にそのような待つ信仰をお与えください。諦めない信仰をお強めください。そんな気持ちの方おられたら、どうぞお示しください。はい、神様、今心にいろんなかかることがあるでしょうか。そのような方々に神様を待ち望む心をさらに強く厚くして祝福してください。それから最後にどうでしょう。私たちは感情の生き物なので、嫌になった、悲しい、嬉しい、悔しいに本当に翻弄されていますけれども、神様は意志の力を働かせるように私たちを創造してくださいました。 私は絶対信じる、絶対神様から目を離さない、そして神様が置いてくださった場所で、誠実に歩んでいきたいと思いますので、私の信仰を強くしてください、私の信仰を厚くしてください、そういう願いの方おられたらお示しください、はい、神様、お一人一人の信仰を祝福し、信仰を強めてください。それでは少しピアノを大きくしていただきます。今日神様にお願いしたいこと、また今週何か予定されているスケジュールの祝福のためにお祈りしましょう。私たちの大切な家族の祝福のこともお祈りしましょう。また教会はみんな家族です。教会に集まっているあの人この人、心にかかっている方々の祝福をお祈りしましょう。また教会が建てられた泉、また中学校も小学校も病院も、またいわき市が祝福されるように、また東日本が震災にあってかえって以前よりも祝福されるようにお祈りしたいと思います。それではどんな言葉でもいいです。声に出せる方は声に出して、黙祷の方は黙祷でも結構ですが、しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。今日私たちは祈ります。本当に神様が私たちを愛してくださって、祝福してくださって、ありがとうございます。私たちは恐れます、私たちはたじろぎますけれども、あなたがおられて、そして私たちを大いに豊かに祝福してくださいますから、ありがとうございます。今日は鈴木豊さんもおいでになりました。どうか神様が心と体を祝福し、ご家族を祝福してください。天のお父様、また出産を控えている泉姉妹たち、節子姉妹、どうか祝福してください。森さんのお姉様の健康が守られて、そして癒しがあるようにお願いします。正志先生の休暇も祝福してください。泉を祝福し、病院も学校も商店も祝福してください。いわき市を、東日本も祝福してください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。それでは私が一言ずつ祈ります。私の後に続いてご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、神様がお与えくださった人生を感謝します。天を見上げ、希望を見つめ、告白しながら前進します。神様がしなさいとおっしゃることを行います。力をください。神を信じ、神様のちょうど良い時を待ち望みます。強い信仰を持って、意志の力を持って、途中でやめないで、投げることをしないで全うできるようにお助けください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。